お祈りいたします。天にいらっしゃいます優しい父なる神様、常に我々に平安な日々を与え、お守りくださり感謝いたします。聖なる安息日に皆で集い、あなたを賛美し、礼拝ができます喜びと特権を心から感謝申し上げます。どうぞ礼拝が行われていますすべての場所にあなたの御臨在があって、豊かな恵みと祝福がありますように。今朝はあなたからの大切なメッセージを生き見えき兄弟に取り継いでいただきます。どうかこの場を清めて、あなたの御霊で満たされますように、聞く我々も真剣に真理を学ぶことができますようにお導きください。また、捧げます献金も教会の運営に有効に用いられ、捧げるお一人一人にも豊かな祝福が与えられますように。この祈りを感謝して、道徳イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
でも今からの曲はですね、その続きですね、聖書の鏡で見ると自分の醜さがよくわかりますよね。そして本当にイエス様のお姿を見れば見るほど、自分が本当にダメだな、どうしようってそう思った後の歌です。自分でどうにかしようとするのではなく、その心を神様にお捧げしましょうっていう歌ですね。そして私が自分で持つのではなく、あなたにそれを追いだねしますから、どうぞきれいに作り変えてくださいという歌です。
just like self. Boldly, passionately, raise me into a pure and holy atmosphere, where the rich current of the law can flow through my soul. Christ, all gentleness in one fire.
美しい賛美歌をありがとうございました。特に先週からですね、ずっと引き続き賛美の奉仕をしてくださっているスキンジョファミリーに感謝したいと思いますね。本当にありがとうございました。さて、今朝はですね、皆さんと一緒に物惜しみしない心と題して、学んでいってみたいと思います。まず第2コリント9章の6節で7節をお読みしたいと思います。表に出てますけれども、私の考えはこうである。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。そうですね、今から何年前になるでしょうか。少し前にですね、ちょっとだいぶ前になりますかね、前に私が福岡に住んでいた時に、福岡の三倉に今砂川さんがずっとそこにいますけれども、そこに一緒に住んでいる時に、会ったことでなんですけれども、その頃ですね、週末になるとその御蔵の方に時々訪ねてくる一人の青年、サミーという、ケニアから来た留学生がいたんですね。で、彼はケニアの出身ですから、まあ、日本に留学してるわけですけれども、日本に出てくる前に、まあ、本国で一生懸命働いてですね、一生懸命貯めたそのお金を持って日本にやってきたんです。本当に一生懸命働いて用意できるだけのありったけのお金をですね、持って出てきたんですね。ところがですね、彼はその日本の物価、まあケニアと日本との違いを十分理解していなくて、日本に来てですね、その物価の高さ、その結局その物が高いということに驚いてしまったんですね。まあ、彼が、日本に来た時に持っていた全財産というのは5万円から6万円でした。このお金でですね、日本で暮らして学んでいこうと思っていたんです。ところがそのお金ではですね、住む場所も探すのにままならない、そういう状態だったんですね。知らなかったんです。それなりにお金がかかるということをよく知らなかったみたいなんですね。まあ、そんな彼がですね、三倉の方にたびたびやってきて、週末にですね、やってくるわけなんですね。で、彼はですね、本当に真面目で純粋な信仰を持った素晴らしい青年だったんですね。で、ある時ですね、この善と有望なこの青年に、何か贈り物をしたいと。特にこの霊的なことに非常に敏感な子でしたので、韓国の長さんがスタディーバイブルやらいろいろ本を作ってますよね。その中から何かプレゼントしようと、そういうふうにしてこの彼に何か差し上げたいということでですね、この彼にプレゼントをすることになりました。で、当然ですね、彼はまあ、貧乏学生でもありますし、それを喜んで受け入れてくれると、もらってくれると思ってたんですね。ところがですね、彼は我々の予想に反してですね、こういうふうに答えたんですね。これはもらうわけにいかないって言ったんですよ。私はそれを買いたいって言ったんですね。その本を私に売ってくださいという答えだったんですね。 まあこの答えに我々はびっくりしまして、どうしてなんだろうか、お金に困ってるのにもらわないで売ってくれっていうのはどういうことなんだろう、非常に驚きでした。ですけれども彼の答えはですね、なぜかということに対する答えはこうでした。私から神様の働きを援助する特権を奪わないでほしいと言ったんですよ。このいわゆるその聖書や証の文やそういう霊的な書物を買うということは、そのお金を用いて伝道が進んでいくということである。だからしてこれに私が参加するというその特権を奪わないでほしいと言ったんです。まあこれには驚きでした。まあこの純粋なですね、信仰を持ったその神様の働きにですね、自分も協力したいという純粋な心、そういう心を持った物惜しみしないその心にですね、驚かされたのであります。そして驚かされたと同時に学ばさせられました。さて聖書にはいろんなお話がありますけれども、イエス様が5000人の人たちを養ったあの話、皆さんよくご存知ですね。イエス様はですね、本当に忙しい、言ってみれば伝道の日々といいましょうか、福音を伝えるために一生懸命働いておられましたね。この5000人を養った奇跡の時もですね、全く同じで毎日忙しい、そういう働きをして、奉仕の働きをしておられたんですね。そこでイエス様はこの、実はイエス様本人も休みが必要で、その合間にですね、休むためにちょっと退かれたんですね。みんなのあまり知らない場所に、秘密の場所があったんでしょうか、そこに退いていった。ところがですね、その行く方向を見ていたその人々はですね、またそれを追いかけていくんですね。船にを漕ぎ出してその反対側の岸に行く人もあれば、その陸を歩いてイエス様を追いかける人もいれば、そういうことでイエス様はですね、そういう人たちを山腹から見てですね、その人たちにすごく同情を示されたんですね。マタイによる福音書の14章14節から16節にはこういうふうに書かれています。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、彼らを深く憐れんで、そのうちの病人たちを追い出しになった。夕方になったので弟子たちがイエスのもとに来て言った。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。群衆を解散させ、めいめいで食事を買いに村々へ行かせてください。するとイエスは言われた。彼らが出かけていくには及ばない。あなた方の手で食物をやりなさい。イエス様はですね、この本当にこのイエス様を求めて、来た群衆に向かってですね、心から、同情されてですね、で彼らの中にいる病人たちを追い出しになっていったんですね。そしてまたマルコによる福音書を見ますと、ここには少し変わったことが書いてますけども、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められた。でこの2つの聖句を見ますと、病人を癒される肉体的なですね、必要を満たすという働きと、そして霊的ないろんなその神の国とはどういうものであるのか、そして幸福、本当の幸福とはどういうものなのか、いろんなことをですね、この福音を彼らに、霊的な事柄を彼らに伝えていたわけです。しかしイエス様ご自身が休みが必要なぐらい疲れておられたにもかかわらずですね、多くの群衆を見たときにイエス様はその物惜しみせずに、自分のその疲れた状態を忘れてですね、 その人々のために尽くしたのであります。どうでしょう、皆さんがお疲れになったとき、そしてあるいはですね、お腹が空いているときでもいいですね。そういうときに煩わしいなんかいろんなこの要求や、あるいはいろんなこの人たちからの要望が来たときに、皆さんはどういうふうにその人に対処するでしょうか。もう自分は疲れているんだと、お腹も空いているんだと、ちょっと後にしてくれないかというふうに思わないでしょうか。僕だったら多分そのように、めんどくさいなとか、今ちょっと疲れてるからやめてほしいなと心の中で思ってるかもしれません。でもイエス様はそうは思わなかった。疲れていたんですよ。寝る間もなかったような状態でした。ですけれどもイエス様はですね、この群衆を見て心から同情してですね、彼らの必要を満たしていったんですね。そこで先ほどの聖句にもありました、日が暮れてきたんですね。でお話も、癒す働きも一旦終わりました。でそこで解散させようかと弟子たちが言ったところ、イエス様、いやいやそうではないと、あなた方の手で食物をやりなさいと言ったんですね。これには弟子たちはびっくりしました。とんでもない、これだけの、5000人ですからね。しかもそれは男の数だけです。子供もいました。で女の人もいたわけです。ですから倍以上の人がいたはずですね。そういう人たちをとんでもないと、ここに何にもないのにどうやって養うのっていうのが弟子たちの心の中にあったことですね。ところがそれはイエス様お見通しで、あなた方の手で食べ物を与えなさいと言ったんですね。この奇跡を通してですね、いくつかの学びができます。少なくとも3つ挙げられるのではないかと私は思いますが、まず1つはですね、神様の深い憐れみによる力の現れ。結局人々が困っているときに、疲れているときに、必要があるときに、それを満たしてくださる神の力、これをですね、人々は目の当たりにしたのであります。もう1つは、何も無駄にしてはいけない。そうですね、奇跡が起こったとき、皆さんこのストーリーよくご存知ですから、一つ一つ説明はしないんですが、奇跡が起こったときにパンが人々の手に渡され、魚が渡されて、すべてのものに行き渡って、後に残ったものがありましたね。それが12カゴいっぱいになってたわけですね。集めたところ12カゴになったと。クズを捨てていくのではなくてですね、それを集めてですね、集めてきたわけです。これを無駄にしてはいけなかったんですね。そしてもう一つは、3番目、受けた恵みは与えなくてはいけない。まず肉体的な癒しが人々に与えられました。霊的な癒しも与えられたんですね。そして今度は食欲、もう人間ですから、もうお腹が空いているわけです。一日中彼らは立ちっぱなしで話を聞いたりいろいろしていた中で、食事もせずにそうしていた。イエス様もそれをご存知でしたし、イエス様ご自身も空腹であられたんですね。そういう時に、奇跡が行われて、そしてその後に余った12カゴのクズが、今度はですね、それを集めたものを見た群衆が、それを自分の友人のところに持っていきたい、私の知り合いに分けてあげたい、なぜならばイエス様が私たちに与えてくださったパンだから。奇跡によって生み出されたパンですよね。どっかから買ってきたわけじゃないんです。イエス様が、私たちが見てる目の前で奇跡を起こして作られたこの命のパンを友人に、知人に分け与えたいと思ったんです。受けたものを与えたいと思ったんですね。この奇跡で学べることはもっとあるかもしれません。でも今日はこの3つを見ていきたいんですね。 憐れみ深い神様はどんな時でも必要であるならば奇跡を起こして必要を満たすことができる神様であるということ。意外とですね、私たちは日常生活の中で奇跡を見てるんですけれども感じないんです。皆さん農業してますね。種をまきますよね。種をまいたならば、まあ芽が出てきてですね、それなりに管理すれば実って収穫するんですけれども、どうして種をまいたら芽が出るんでしょうか。これは農夫でも答えることができないはずです。いや、そのようになってるからって言うかもしれません。科学者に聞いてみても多分わからないでしょう。この種に命があるということを知ってるのは神様を知ってる人だけかもしれませんね。この命はイエス・キリストから来ているということ、種が発芽すること自体が奇跡であるということ、このことを理解できるのは神様を知っている人だけであります。もちろんそんなもんだと、種を植えたら芽が出てくるんだと、まあ、そんなもんだよというふうにしてですね、深く考えずに済ますこともできますけれども、芽を芽生えさせる力は神の力であるということ、これは奇跡なんです。このことを私たちはあんまり意識しないで生きているかもしれません。ということはです、奇跡によって芽生えた種から収穫できた収穫物を私たちは毎日買って食べています。これは神の恵みなんですよね。自分で作っても、人が作ったものを買って食べても同じことです。神の恵みによって生かされている。そういう奇跡を私たちはなかなか理解しないんですね。そのような経験をした群衆はですね、12カゴに余ったそのクズを持ち帰って自分の友人知人に差し上げるわけです。これはね、あの時にイエス様が奇跡によって生み出したパンなんだと言って渡していくわけですね。そのことによってイエス・キリストのがどういうお方であるかということが証しして回られたわけです。証しして広まっていったわけです。この恵みをですね、無駄にしてはいけなかった。受けたものを与えていかないといけなかった。そういう教訓がこれに含まれている。さて、物惜しみしない人々というのはですね、聖書の中にたくさん出てきます。その中でもですね、3つほどちょっと挙げてみたいと思いました。一つは私の中に一番こう印象的だったので、常々こう持ち上げるテーマではありますけれども、旧約時代イスラエルの民がですね、エジプトから導き出された時に幕屋を建てましたね。神様の指示で、その時に人々はですね、自分の持っているものを差し出して捧げて、その建築に必要な、聖所を作るのに必要な材料や資金を神様の前に持ってきたんです。そのこと覚えておられますよね。聖書ちょっと前後しましたけれども、聖書の出エジプト記35章36章を読むとそのことが書かれています。その中にですね、こういうふうに言われています。モーセはイスラエルの人々の全回収に行った。これは主が命じられたことである。あなた方の持ち物のうちから主に捧げるものを取りなさい。すべて心から喜んでするものは主に捧げるものを持ってきなさい。これは出エジプト記35章の4節からですけれども、すなわち金銀青銅、青糸、紫糸、緋糸、亜麻糸、ヤギの毛糸といってですね、さまざまなものが書いてあります。そしてまた10節を見ますと、35章の10節、すべてあなた方のうち心に知恵あるものは来て、主の命じられたものを皆作りなさい。すなわち幕やその天幕、その覆い、その鍵とその枠、その横木、その柱とその座といってですね、ずらずらっと書かれていますけれども、 そういうふうにして神様がですね、捧げ物を持ってきなさいということと、もう一つは捧げられたものを用いてさまざまな器具を作りなさいと言ってですね、人を召したんですね。そしたらば出エジプト記35章の20節で、イスラエルの人々の全回収はモーセの前を去り、すべて心に感じたもの、すべて心から喜んでするものは、会見の幕屋の作業とその諸々の奉仕と聖なる服とのために主に捧げるものを携えてきた。この、作業をするにあたって神様がですね、必要なものをどうぞみんな持ってきてください、言ってみれば献金してくださいということなんですけれども、そしたらですね、彼らは喜んで差し出したさまざまなもので、後でずっと続いてずっとこの章を読んでいきますと、みんな同じものを持ってきたんじゃないんです。自分が持っているものの中から聖女の建築に役立つもの、使えるものをそれぞれ持ってきたんです。いろんなものを提供しました。金や銀や銅、そしてそのいろんな建築材料になるアカシア材とかね、もう様々なものを持っているものを持ってきたんです。それぞれが持っているものを差し出したんです。そしてある人たちは、知恵あるものは来て主の命じられたものをみんな作りなさいと言われたように、それを用いて作り始めたんです。技術を提供したんです。持っているものを彼らは提供するんですね。物、物質的なものもそうですが、技術、手の技もで捧げたんですね。そして結果、皆さんご存知ですけれども、出エジプト記36章3節から7節を見ますとこう書いてますね。彼らは聖女の組み立ての工事をするためにイスラエルの人々が携えてきた諸々の捧げ物をモーセから受け取ったが、民はなおも朝ごとに自発の捧げ物を彼のもとに、携えてきた。そこで聖女の諸々の工事をする賢い人々は皆おのおのしていた工事をやめてモーセに言った。民があまりに多く携えてくるので主がせよと命じられた組み立ての工事には余ります。モーセは命令を発し宿営中に触れさせて言った。男も女ももはや聖女のために捧げ物をするに及ばない。それで民は携えてくることをやめた。材料はすべて工事をするものに十分でかつ余るからである。これが最終的な、結論です。もうどんどんどんどん朝ごとにですね、いろんな人がいろんなものを捧げるために来るので、物がどんどん増えていってですね、建物を建てるのにも十分すぎて余ってしまった。だからもう大丈夫だと、この建築に携わっていた人たちがモーセに言いに来たわけですね。そしたらモーセがそれを人々に言って、もう持ってくる必要はないですよと、十分にありますからということでですね、そこで献金捧げ物が止まったというんです。そこでこの引用文です。人類のあけぼの上巻407ページ、イスラエル人のつぶやきと彼らの罪のために下った神の刑罰とは後世への警告として記録されている。また彼らの献身と熱意と物惜しみしない心とは我々が大いに学ぶべき模範である。イスラエルの民は確かにですね、不信の民で、もう本当につぶやきばっかり、言ってみれば歴史がなんかその繰り返しのような感じがしますけれども、しかし神の働きのために献身する熱意というものは誰にも負けなかった。物惜しみすることなく、もう持ってこないでいいよと言われるまで捧げ続けるほどのものでした。そしてもう一つ、皆さんのよくご存知のレプタ2枚を捧げたヤモメのお話、よくご存知ですね。これも私たちにとっては大きな教訓となります。2枚のレプタを捧げたんですけれども、 ちょっと計算してみました。まあ2レプタ、2枚のレプタは64分の1デナリだそうです。でこの1デナリというのはですね、1日の賃金に相当する金額ですので、まあ今日例えば1日8000円、なぜ8000円かというと、僕はあの約1ヶ月ぐらいですね、日雇い労働で雇われたことがあるんですね。その時の賃金が8000円でした。なので、まあ、もっとたくさんもらう人もいるでしょうし、少ない方もいるかもしれませんが、とりあえず8000円として計算すると、まあ、64分の1デナリですからば、ですから、その8000円の64分の1が125ということになりますね。つまり125円。この125円を捧げた女の人です。この人は彼女はですね、たくさんの捧げ物を持って歩いてくる立派な方々の中に紛れてですね、そして恐る恐るこの宮に入ってきた女の人でした。そして前にも後ろにもたくさんの捧げ物を持っている人たちをですね、見ながら、そしてその献金をしていく人たちがですね、この周りの人たちに分かるようにですね、どんな風に入れたんでしょうか。ジャラーンと音を鳴らしたんですかね、よく分かりませんが、そういう風にして私はたくさん捧げてるよということを言わんばかりにですね、こうそういう雰囲気を醸し出しながらやってる人たちを見ながらですね、私はなんと少ない額を捧げようとしてるのだろうか、本当にですねこれで大丈夫なんだろうか、いやもう恥ずかしくて捧げられない、もう帰ってしまおうかというようなですね思いを持ちながら、それでも自分の少しばかりの献金によってこの働きを支えたいと言ってですね、この2枚のレプタを捧げたんです。その光景をイエス様が見ておられました。そしてイエス様はですね、その瞬間2枚のレプタが捧げられた瞬間、弟子たちを集めて、見たかと、あの女性はこの中の誰よりもたくさん捧げたんだと宣言したんですね。多分弟子たちは不思議だったかもしれません。とんでもないと、たったあれだけですかと思ったかもしれません。ですけれども、その意味はこのあの2枚のレプターはですね、あり余る中からお金を持ってきて捧げた人たちと比べると実に価値のあるものだったんですね。なぜこの2枚のレプタだったんでしょうか。彼女は貧しかった。そして彼女はこの2枚のレプタを捧げるためにですね、自分の食べ物、食事をも制限してこの2レプタをですね貯めたんですよね。他の人たちはどうだったんでしょうか。有り余るお金の中から持ってきて捧げました。家に帰ったらばさらに贅沢な生活ができるほどの余裕のある人たちだったんです。彼女はこの2枚のレプタを捧げたら一銭も残ってなかった。全てを捧げたんです。この違いがお分かりでしょうか。イエス様はそれを見て、彼女は誰よりも多く捧げたのだと宣言したのです。各時代の希望でこのように言われてますね。彼女は手に持っている献金を見た。周りの人たちの献金に比べればわずかなものであったが、それは彼女の全部であった。どうですかね、全財産を献金する人がいるでしょうか。僕は今までかつて見たことがないですね。自分の分は取っておきます。そして神様の分としてですね、こう献金するのが、まあ普通だと思ってました。でもこの女性に限ってはですね、自分の生活するお金全てをですね献金してしまったんです。この貧しいヤモメのしたことは小さなことであったが、彼女はそのために自分の生活費を捧げた。彼女は愛する御業にあの2枚のレプタを捧げるために食物を節約した。しかも彼女はそのことを信仰を持って、天父が自分の大きな必要を見逃されないことを信じてやったのである。救い主からお褒めの言葉をいただいたのはこの無我の精神、子供のような信仰であった。 自分の生活費を捧げたんですから明日からの生活がままならなくなりました。でも自分の必要は神様が満たしてくれると信じて捧げたんです。なぜならばこの神様の御業を進展させるためにはその働きに私も一緒に加わりたいという強い思いからそうしたのであります。そしてその心をイエス様は受け入れてくださったんですね。もう一つ、そうですね、一つ忘れてました。この引用文を読みたいと思います。貧しい人々の中には神の恩恵と真理に対して神に感謝を示したいと願う人々が大勢いる。彼らは神の御業を支えるためにもっと富んでいる兄弟たちと力を合わせたいと熱望する。このような魂を断ってはならない。彼らのレプタを天の銀行に積ませよう。神に対する愛に満たされた心から捧げられるならば、愛に満たされた心から捧げられるならば、見たところ取るに足りないようなこれらのものが清められた捧げ物、計り知れない価値のある捧げ物となり、神は喜んでこれを祝福される。みんな神様のお役に立ちたいという気持ちがありますよね。それを実行した人がこのヤモメだったわけです。現代でもですね、そんな裕福でもなくこのお金に余裕があるわけでもないですけれども、神様の働きのためにどうぞこれを使ってくださいという心を断ってはならないっていうんですね。この心を受け取って神の働きの進展のために用いなければいけないということです。もう一つですね、パウロが伝道していたその地域にマケドニアというところがありました。そこの人たちは特に富んでいた人たちではなくして、むしろ貧しい方々であったようでありますけれども、しかし彼らは非常に献身的で物惜しみしない心の持ち主だったようです。見てみましょう、コリント第8章の1節から9節をお読みしたいと思います。兄弟たちよ、私たちはここでマケドニアの教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせよう。すなわち彼らは患難のために激しい試練を受けたが、その満ちあふれる喜びは極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て惜しみなく施す富となったのである。私は証しをするが、彼らは力に応じて否力以上に施しをした。すなわち自ら進んで生徒たちへの奉仕に加わる恵みに預かりたいと私たちに熱心に願い出て、私たちの希望通りにしたばかりか、自分自身をまず神の御心に従って主に捧げ、また私たちにも捧げたのである。このマケドニアの人たちはですね、書かれてましたね、極度の貧しさにもかかわらず惜しみなく施したっていうんですね。実はですね、このマケドニアの人たちというのは、そうですね、地図が出てますけれども、マケドニアはですね、どうやって示したらいいですか、ね、
ここですね、この辺り、テサロニケ、ピリピ、
テサロニケの教会やピリピの教会があったそういうところです、マケドニア、あの場所なんですけれども、そしてここがエルサレムですね。もうだいぶ離れてますけれども、 つまり違法の国の人たちでした。彼らはですね、違法の民であったにもかかわらず福音を聞いて悔い改めてイエス・キリストを受け入れた人たちです。その人たちが惜しみもなく惜しみなく捧げた人たちというのはユダヤの人たちでした。ユダヤの人たちに対して献金を捧げたんです。貧しい彼らの自分たちのための献金ではなくしてですね、その地方のためのものではなくしてユダヤ人信者のためにですね捧げたんです。パウロにそれをですね持たせたわけです。パウロはそれをですね思いとどまらせようとしたと聖書には書いています。ですけれども彼らは強いてそれを持たせたって。聖書の中にはですね、この自分がどうであるということは別に神様の働きに対して協力していきたいんだという思いを持った人たちがたくさん出てくるんですね。このマケドニアの人たちもその一人でありました。観覧から栄光へを見てみますと25ページ、下巻の25ページですけれども、初代教会は己を忘れて惜しみなく施すことによって大いなる喜びに満たされた。なぜなら信者たちは自分たちの努力が暗黒の中にいる人々に福音の言葉を伝えるのを助けていることを知っていたからである。彼らの物惜しみしない心は彼らが心の恵みを無駄に受けなかったことを証ししている。聖霊の清めによる以外に一体何がこのような広い心を生じさせることができようか。信者と未信者の目の前においてこれは恵みの奇跡であった。こういう人たちが、このそういう人たちが聖霊の清めに預かっていたということ、それ以外にはですね、物惜しみせずに神様の働きのために献金する、献身する、あるいは何かの捧げ物をするということができない。神の聖霊によって動かされなければそれはできないと言ってるんですね。こういう広い心、何でもかんでも許すということではなくして、本当に正しいことのために、神の働きのために、真理のためにといって、自分の必要も満たさずにですね、ある意味自分を忘れて献身するような、そういう広い心、これは聖霊によってのみなされるんだと。ですからこれは恵みの奇跡だとここで言ってるわけです。ある本を読みまして、これ非常に素晴らしいなと思った一つのお話がありました。それはですね、こういう話でした。何年か前にインドを旅行したネパールまでの長距離バスの中で、私は気分が悪くなりめまいと吐き気を覚えたために途中で降りて小さな村に泊まった。その時バススタンドで4歳ぐらいの少女に出会った。彼女は小さいのに物乞いをして生活をしているようであった。気分が悪くうなだれている私の前に座って、自分が物乞いをして手に入れたと思われる小さなしおれたみかん一つを私の手を引っ張って握らせました。買おう買おう、食べろ食べろと言うと、私は喉が渇いていたので小さな声でしゅっくりやありがとうと言ってみかんをもらった。すると少女はだーっと道の向こうに走っていった。すると少女は金持ちそうなおばさんに物乞いをしている。何回も何回も手を差し伸べるが、おばさんはガミガミと何か言って少女を追い払う。すると今度は少女はすぐ近くで見ていた男の人に手を差し伸べて、男の人は物乞いをした。男の人は胸のポケットから硬貨を取り出して 少女の手に握らせた。私は、ああもらえてよかったねって心の中で思った。お金を手にした少女はまたダーッと走っていって、私は少女のくれたみかんで気分が少し楽になっていた。何やら少女は、お茶屋で話し込んでいる、その光景を彼女は見てたわけです。ずっと見ているとお茶を分けて、負けてくれるようにと頼んでいるらしい。突然ニコッとこっちを見ると、お茶屋から2杯のチャイ、これはインド のお茶なんでしょうかね、チャイを手にして私のところに走ってきた。ピーを飲みなと小さな汚れた手でお茶のコップを熱そうに掴んで差し出した。私はこの時ほど嬉しく涙が溢れそうになったことはなかった。彼女の目は貧しいのにキラキラと光って力強く見えた。どこの国の人かも知らず、今日食べるものもない自分のわずかな食べ物を経済大国から来た旅行者に分けてくれた彼女の優しさを今も忘れることができない、という文章でした。インドでですね、物乞いしていた少女が気分が悪くなってそこにしゃがんでいたその人にですね、みかんをまず差し上げて、自分がお金を持っていないから物乞いをしてお金をもらったお金でお茶を買ってその人に飲ませた。もらったその人はお金をたくさん持ってたはずですよね、旅行してたわけですから。でその時にこの小さな女の子の心意気がですね、あまりにも嬉しかった。物を持ってないんですよ、彼女は。持ってないから人からもらってそれを彼女のところに持ってきたわけですね。私たちはですね、本当にこのまず自分のことから、自分がどうやって生きるかを考えていくのが、世の中の常でありますので、その習慣の延長で生きているようなところがあります。しかしですね、神の働きのために、あるいは困っている人のために、必要があるところに自分の犠牲を惜しまずにですね、尽くすという、この精神を私たちは学ぶ必要があると思います。さて、先週金曜日でしたか、張さんが韓国からやってきて証しをしてくれましたね、ミッションストーリー。その時に、聞いたことは非常に印象深かったです。非常に衝撃的でした。米国在住の、プロテスタントの牧師、ハン牧師という人がですね、どうして安息日が異端なのかという、新聞広告を出したんですよね。その証でしたね、お話でした。そしてそのテーマ、どうして安息日が異端なのかというテーマで新聞にこの西洋教会の牧師がですね、こう提示したところ、そうするとそのことによってですね、大きな反応があったわけですね。つまり日曜教会の牧師が第7日目安息日を擁護したんです。その結果ですね、米国の韓国人教会に火をつけたと言ってましたけども、結局、安息日はいつなのかという問題に関してですね、いろんな議論が巻き起こってきたわけです。そして彼は日曜教会の牧師でありながら、安息日、第7日目安息日、土曜日を守ることが正しいとこう言うようになったわけですね。そして安息日を守っている人たちがあまり公にしない、なぜならばそれを異端と言われてますから。それを公にしないにもかかわらず、日曜教会の牧師がですね、第7日目安息日は土曜日であると、そういうふうにして新聞広告一面に出すようになったわけです。それを見た多くの、この方は韓国人ですので、韓国人に、在米韓国人と言ったらいいんでしょうか、の教会においてもう話題になったわけです。そしてその結果、その影響でですね、本国である韓国でもこの問題がですね、大きく持ち上げられるようになりました。張さんそういう証しをしてましたけれども、そこで いろんな働きが展開されているようですけれども、今日は詳しい話はしませんけれども、その中でこの記事を読んで、考えさせられた。そして本当にこの言っていることに関してですね、真摯に受け止めて真面目に取り組んでいる人たち78人の証というのがありまして、この訳されているのは13人ぐらいだったと思いますけれども、78人も日曜教会の方々がその新聞記事を読んでですね、それに対しての証をですね書いてきているんですね。でこれを今日ちょっといくつか皆さん見たとは思いますけれども、いくつか紹介してちょっと考えてみたいんです。まずソウル市のパク氏でいいんでしょうかね。私は3代目ヨンラク教会員である。安息日についての広告を読んで驚き、今やプロテスタント教会に向けて最後の知らせ通知が伝えられているのではないではと考える。イエズス会が信教をほとんど掌握したこの時に、これほど大胆に真理を伝える人たちを神が保護してくださるようにと祈るものである。この場でセブンスデーアドベンチスト教会を見てきて最も清くて真理に近い教会と考えていたが、今では改革を真剣に考えてみることにした。御言葉を説明している資料をもっと見てみたい。こういう短い証なんですけれども、スン牧師という方ですね、この言葉に同意するものである。日曜礼拝と土曜礼拝を並行することは方便に過ぎず完全な服従でないと考える。全面的な改革をしたいと苦悩している。ウルサン氏のパク夫人、この記事を読んでとても大きな衝撃を受けた。長老である夫と詳しく研究することにした。土曜安息日を守る教会を異端であるとむやみに断罪することは見当違いも甚だしいのではないだろうか。チャン長老ですね。土曜日が聖書上の安息日であることに共感する。牧者たちは聖書の真理を正しく伝えていない。教団と教派を超えて真理に従っていくべきだ。D さんという方ですね。私は5代目クリスチャンであり、父も祖父も長老である。今朝80歳の父が新聞を読んで午前中ずっと悩み、ため息をつきながら、大変だ、私たちはこれまでずっと信心していると言いながら実戒を破っており、そのことも知らずに今まで生きてきた。これからは新たに研究し安息日を守る教会に行くべきだと思うと言った。私自身も45年の信仰生活を送ってきたが、聖書についてあまりに無知であったことに心を痛め、新たに研究することを願うものである。もう一つ、孫牧師という方です。深く悩んでいた問題を示していただき感謝している。韓国のキリスト教会が真摯にこの問題を取り扱うようになることを願うものである。まあ、13 の, あ の, その短い証を砂川君が訳してくれましたけれども、78の証があるそうです。これすべてこれから訳されると思います。本当にこれ非常にこの衝撃的な証だと私は思っています。これらの証を聞いてですね、皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。金曜日にそのお話があったときにですね、これだけのその日曜教会プロテスタント教会ですねの方々が真面目にその聖書の真理はどこにあるのかといってですね、こう追求しようとするこの人たちがこれだけいるということに驚かされました。常にですね、まあ、セブンス・アドベンチスト土曜日というものはこの異端視されてきた分もありまして、あまりそうこう 大っぴらにしないといいますかね、そういう傾向があったかもしれません。ですけどもこれだけの反応が出てですね、そして本当に真面目に聖書に従っていこうというふうな人たちがこう出てきているということは本当にすごいことだなと思いました。これはですね、もう本当にこの現実、今起こっていることであります。そうですよね、もうつい最近、先週聞いたばっかりです。このハン牧師ですね、あのハン牧師という方はこのアメリカでこの新聞記事を載せた方です。この方はですね、脅迫の電話ももらったそうです。お前は死にたいのかという言葉ももらったと聞いています。でも私は死ぬ準備はできていますと答えたそうです。そういうですね、献身的な人たちです。日曜教会の方ですよ。そしてこの安息日の真理にぶつかった時に何が真理なのかと言って今も苦悩しているって言うんです。本当に今まで伝統的に守ってきたことが正しいのか、それとも聖書の真理というのはこれなのかということでですね、悩んでるって言うんです。そしてこれこそ、神の実会を守ることであると理解した人たちは日曜教会の方々ですけれども土曜日を守るようになっている、言ってるそうです。あの韓国では長老教会という大きな教会がありますけれども、長老教会のある教会の牧師は第7日目安息日を守る長老教会と看板を掲げて土曜日に礼拝をしているそうです。そういう人たちが出てきたそうです。まあ、私たちはですね、大いにこの日曜教会の人たちに働きかけなければなりません。もうそういう時になってきています。で、私たちが持っている真理、そしてまだ彼らが学んだことのない真理、そういうものをですね、分かち与えなければなりません。ちょうど5000人のあの奇跡があった時に、最後に12カゴいっぱいに余ったクズを自分の友人知人に分け与えた人たちのように、私たちが学んで持っているものをですね、人々に分かち与えないといけないです。もう私たちも聞いてばっかりいる、そういう時ではありません。聞いて学んだら伝えていく必要があります。知らない人に。イスラエルの民は惜しみなく聖女の建設のために捧げましたね。物も技術も、もう全てのものを捧げたんですよね。ですから私たちもですね、物質的な捧げ物、時間、技術、それからお金、知恵、そして経験、さまざまなものを神様の前に持っていくことができるはずです。その額の差は問題ではありません。私たちが持っているものの中から神様の前にですね、お返しするものがあるはずなんです。それをもって神様の前に集まる時です。最初に挙げました、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ることになる、これ一つの法則ですよね。皆さん経験上知っておられると思います。私もそういう経験を、ずっと最近してるんですが、数年前から私も素人ながら畑を耕して種をまく者の一人になりました。で、最初の年からですね、いろいろ自分の好きなものを植えていってるわけですけれども、そして特に、あの土地は、私が使っている土地はですね、痩せ地でなかなかこの葉野菜とか立派に育つような場所ではないんですけれども、芋類はよく育つんですね。ですから特に欠かさず植えているものがありまして、それがジャガイモなんです。毎年ジャガイモを植えています。で、最初の年はですね、ほんのちょっとだけ種芋を買ってきてですね、そしてちょこっと失敗するかもしれないし、どうなるか分かんないしということで、少しだけ、植えたわけです。そしたらできましたけれども、もちろん管理も行き届かなくて、 貧弱なちっちゃいものがちょこっと取れただけでした。次の年、ちょっと考え直してこれだまずいなということでやり方を変えてですね、肥料もしっかり上げて土寄せとか、この土寄せしないと茎が折れたりね、あるいは芋が見えてきたりしていいものができないですよね。そういったものをもう自分のできる知ってるものは全部やるようにしてですね、やりました。そしたら最初の年よりもいいものが取れました。そしてその次の年、さらにたくさんのですね、種芋を植えました。そしたら見事にたくさんの芋が取れたんです。そして最初の時から比べれば立派なものができました。やればやるだけ、そこに、まあ、なんて言いましょう、この自分のできることをですね、つぎ込めばつぎ込むほどいいものがたくさんできるという、これが法則なんです。さて、私たちは日曜教会の人たちがですね、土曜日これが正しいんだと言い始めているようなことを見る、そういう時代に住んでいます。とするならば私たちはですね、昔のこの惜しみなく捧げる心を持っていた人たちのようにですね、このことに神の働きのために献身する必要があります。願わくば一人一人がですね、そういう思いになって何でもいいんです。自分の持っているできることをしていただきたい。そのことによって神様の働きが必ず進むということです。そこに注げば注ぐだけ、それだけ働きは進むんです。そうですよね。これは法則ですから当てはまるわけです。物が小さい、捧げるものの量が少ない、そういうことは問題ではないんです。その心が受け入れられて、それを何倍をも何倍にもしてですね、神様は報いてくださるんです。ここにキリストの実物教訓の言葉119ページですけれども、私たちの祈りはただ自分の利益のみを求める利己的な願いであってはならない。私たちは与えるために求めるべきである。キリストの生活の原則が私たちの生活の原則でなければならない。彼らが真理によって性別されるように、彼らのために私自身を性別いたしますとキリストは弟子たちについて言われた。キリストが表されたのと同じ献身、同じ自己犠牲、神の言葉に対する同じ服従が神のしもべたちの中に現れなければならない。イエス様ご自身がですね、人々のために献身しておられたんです。そして最後のクライマックス、すべての必要をありったけの時間を割いてですね、人々に必要を満たしてあげて、なおかつ最後に自分の命までも与えたんです。十字架において、このイエス様が私たちの模範なんです。私たちが世に置かれている任務は、自己に仕えて自己を喜ばせることではなくて、罪人を救うために神と協力して神に栄光を期すことである。私たちは他の人々に分かつことができるように神に祝福を求めなければならない。受ける能力は分かつことによってのみ維持することができる。周りにいる人々に与えないでいて天の宝を受け続けることはできない。各時代の希望中間113ページ、神のための我々の働きにおいて才能や手腕のある人々の力量にあまり頼りすぎる危険がある。ん、ちょっと違いますね。あ、失礼しました。キリストのために、ここでやりましょう。キリストのために働く者が自分自身の責任を認めないことがよくある。彼はすべての力の源であられるキリストにより頼まないで自分の重荷を団体に押し付ける危険がある。神の働きにおいて人間の知恵や数を頼りにするのは大きな間違いである。キリストのための働きにおける成功は数や才能よりも むしろ純粋な目的と熱心により頼む信仰の真実な単純さにかかっている。個人の責任を負い、個人の義務を取り上げ、キリストを知らない人々のために個人的な努力を払わねばならない。あなたの責任をあなたよりももっと豊かな才能を備えていると思われる他の人に押し付けないで、あなたの才能に従って働きなさい。これがですね、神様が私たちに望んでいることであります。あなたの持っている才能に従って働きなさい。最後にこの聖句を読んで終わりたいと思います。コリント第2の手紙9章6節7節、少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からでなく、また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。アーメン。どうぞお立ちください。
実れる頼もは見渡す限り、
天におられます父なる神様、今、物惜しみをしない心というテーマで しばしの間学びました。私たちも本当に聖書のに出てくる人物のように、私たちも心からあなたに捧げ物をし、惜しみなく捧げる心を与えてください。そしてまたその働きに献身し、物であっても技術であっても何であっても、またそれが老いも若きも子供たちも、全てのものができることを通してあなたに献身するということができるように、どうぞ導きください。時代は流れ、そして本当にあなたの最後の働きの時代におります。そういう中でどうぞ多くの人たちがあなたの真理に出会って、神様に目を向け、聖書の御言葉を信じ歩んでいくことができるように、この働きを祝福してください。そしてその働きに携わる一人一人を豊かに祝福してくださいますように、改修指導を祝福してください。強めてどうぞ用いてくださいますように、愛するイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。